こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいですが、はい、どうですか、最近は。
最近ですね、スポーツジムで走ってるんですよ。
うんうんうん。
で、あれ、闇コーチの話ってしましたか？
中国でね。
あ、しました。
はい、ゲートに二人でガガって入ってくる人の話とか。
あ、そうそう。そうですね。闇コーチがね、面白くって、ちょっともう。
今、引き続き。
それ目当てで、
通う。ミーハーですね。
闇コーチ偉そうだな、とかね。
一回ぐらい闇コーチ受けてみたらいいんじゃない？
いや、ほんとね、どこで頼めんのかなっていう。
確かに、それ探す方が大変。
どこにいるんだろう、この人たちっていう。なんか闇なんだけど、すごく偉そうで、で、頼んでる人、いい人っぽい人ですね。
ああ、すごい主従の関係が結ばれてるんですね。
うん、
闇なのに。
闇なのに、うん。毎回ね、闇なのにって僕自分で、なんでこの人こんな偉そうなんだろう、闇なのにとか。
心で突っ込んでるんですか？
うん。なんでこの生徒さんこんな真面目に、なんか、やっぱね、真面目なんでみんな、限界までやるわけですよ。うん、
はいはい。
辛くなるじゃないですか。
うん。
そうするとね、怒られてるんですよ。
ああ。
こんなんじゃダメだ、みたいな。うん。闇なのに、とか。これもうすごいお得な、なんか、
コンテンツ。
トレーニングだけじゃなく、こういう闇サービスを、の実態を目の前で見れて嬉しいなって
思う。どういうモチベーションなんですか？
あと、もう一個、日本と筋トレマシーンが違うんですよ。
へー。どの辺の器具か？
ですね、例えば、こう、重りを上げる。
ラットプルダウン。
肩から上に上げると。
うん、はい。
なんかあるじゃないですか。なんか微妙に位置が違うんですよ。
ほうほうほう。
で、僕が言ってる、最初は、某日系大手ジムだったから、同じなんですよね、日本の機械が、
うんうん。
だけど、今通ってるところは、簡単に言うと、中国国産マシンばっかなんですよ、安い。で、悪くないんですよ。悪くないんだけど、微妙にね、角度なり、位置が違うから、違う筋肉がこれ、鍛えられていいんだか悪いんだか、なんか、日本と違うとこだな、みたいな感じしますね。
ああ。じゃあ、中国で鍛えてる筋肉と、日本で鍛えてる筋肉が違うみたいな感じなんですか？
いや、本当にね、違うんですよ。ずれてんの。
へえー。じゃあ、全体的にはなんか大きくなりそうですね。
そう。いいかと思ってやってんですけど。
はい。いろいろありますね、事務事情も。闇のみならずと。
闇。
ということですね。
はい。
そんな中ですがありますが、今日のご質問も早速いきましょう。
はい。
今日はですね、520回で、丁寧にご回答いただきありがとうございます。前向きに働くことが第一と理解しました。感謝申し上げます。ということで、いただきましたが、520回。専門型裁量労働制で在宅禁止は違法？合法？というタイトルでやった話ですね。大学教授の打刻の話とかをしたんですけれども。もし聞いてない方はぜひね、そちらも聞いていただくといいんですが、はい、早速行きましょう。現状を補足させてくださいということでいただきました。
はい。
私は通院しながら勤務しておりまして、薬のおかげで業務はこなせておりますが、通勤に1、2時間、さらに複数キャンパス移動で半日を要する日もあります。専門が文系なので、理系のように実験で大学に張り付かず研究ができます。教員として講義、ゼミ、会議、学生対応は出勤しており、オフィスアワーを決め、休日夜間に来る学生からの LINE での相談も対応しております。ただ予定のない日は月1日でも在宅勤務を認めてもらえないかという背景があり、一部管理職の在宅一律禁止という方針には疑問を感じております。そこで質問をさせてください。病名や診断名を詳細に開示せずに、合理的配慮として在宅勤務週1日やリモート打刻を申請する場合、法的に大学と交渉する良い方法はないものでしょうか？ ということなんですけれども、うん、
はい、わかりました。ちょっといろいろ考えてきましたので、
はい、
はい、お伝えできればと思います。はい、まずですね、この合理的配慮ってわかりますかね。
これ法的用語ですか。
法的用語なんですよ。
ああ、わかりません。
わかりませんよね。合理的配慮っていうのはですね、
はい、
私もあれちょっと今定義が書いてあるのは忘れちゃったんですけど、まあ、要は健康上の問題、障害などの問題がある場合に、まあ、その人が働きやすいように配慮してあげる義務ですね。
うんうんうん、
それがまあ合理的配慮になります。
なるほど、
はい、
その何らかの事情で配慮が必要な人がってことですね。
そうですね、はい、目が見えないとか、
うんうん、
ちょっと耳が聞こえにくいとか、
まあ、そういった場合に、はい、その障害のない人と同じような参加ができるように必要な、
そうです、
こう適切だ対応するというのが合理的配慮ということですね。
こう例えばこう視覚補助機器とか、はい、あとは聞こえづらいんだったら補聴器とか、
うんうんうん、
障害者雇用の場合、特に障害者雇用の場合は、まあ、そういった機器を用意したりとかですね、まあ、そういう義務があるとこうされてはいます。はい、
はいはいはい、
それで調べたんですけど、大阪の病名を大学に伝える必要があるかっていうと、それはないようです。
ほう。
はい。病名を伝える義務は書いてないですね。調べたんですけど。
うんうん、
はい。で、あと、障害者手帳もいらないんですよ。
へえ。
うん。で、ただ、じゃあ、何でもいいかっていうと私はちょっと体調が思わしくないんでこういう配慮してくださいだけじゃやっぱダメで、
うんうんうん、
まずステップ1としてはですね、客観的な証拠は必要ですね。
まあ、そう求める以上そう判断する方もそうなっちゃいますよ、
ね、はい、まず医師の診断書、意見書ですね、
うんうん、
これは必要ですね。
あ、病名は伏せず、
そう
してもってことですね。
病名は体調不良とか、体調不良とか書いてもらって、
はい、
で詳細な病名は伏せて、で症状と必要な配慮を書いてもらう。
うんうんうん、
週に1日在宅勤務を導入することで心身の負担が軽減され安定して業務を継続できますとか、こういうまあ症状と具体的な配慮、
なるほど、
を書いてもらう。
おお、今日めちゃくちゃ実務的ですね。
はい、そうですね。で、はい、そうですね。で、あと2番目としては、
はい。
要は、在宅勤務って何やってるか分かんないっていうのが、まあ、おそらく大学側の懸念だと思うんですけど、じゃあ自分のやってる仕事をちょっとリストアップして、で、もう予定表を作る。
はい。
うん、こういうことを、はい、まあ、やりますと、これきちんと報告しますと、
はい、
で緊急時にはチャットや電話でも即時対応できますと、
うんうんうん、
はい、で自分の研究目標は今期はこの絵ですと、こういうまあ要はやってくれやってくれだけじゃダメだから、自分はこういう義務を果たしますと、学生の対応もしますし講義の準備もちゃんとしますと、オンラインでも会議に参加できますとか、そういうこう自分のやるべきことを見える化する。
なるほど。
はい。で、あと実績をちゃんと書く。
うんうん。
ここまでも、これまでも休日、深夜、在宅でもですね、対応してますと。
はいはい。
学生対応とかもしてますみたいな。まあ、なんかそういうメールを、やり取りを添付するとか、そうやれば まあ医師の診断書とこれまでの実績とこれからきっちりきちんとやるべきことやりますってなれば、普通はダメだって言わないと思うんですけどね。
あ
でもしダメだよって言われたら、大学の中にですね、ダイバーシティ推進室とか、健康管理センターとかがあると思うんで、そのハラスメント相談窓口じゃない、前向きな、こう、話し合いができるような、そういう大学内の窓口にお願いして、で、交渉を進めるっていうのがいいと思いますね。
なるほど。
はい。それでも難航するとなかなか厳しいですけど、まあ弁護士さん立てるかですね。
そこまでするかというところは、
でも弁護士立てるといいのは法律の世界になるんで、はい、大学やっぱりビビるんですよ。
なるほど。
うん、突然世界が変わりますね。
はあ。
で、進む可能性も十分あります。
そっかそっか。
うん。なので、それでも難航したら、弁護士さんはあり得るかなと思いますね。
でも、この方のお話を伺っていると、
はい。
やるべき研究だったり、その学生対応の教育側面においてのお仕事もきちんとされてるようですし、そうですね。はい。ただ、ちょっと体調がね、お病気の内容がわからないですけども、それを踏まえてちゃんとやっているのに、あくまでも一律って形で在宅は禁止だってなっちゃっている。これを考えると、ちょっと大学がね、次第だったり、その、公立なのかとか、ちょっと国立なのかわかりませんけど、例外求めるのは、認めるのはすごい嫌な期間ではきっとありますよね、学校、その大学とかって。この辺はそのどうなんですか、ご経験はある中でその例外規定を認めるっていうことのすごい大学側のなかなか通らない立場もあるような気はするんですけど。
そうですね。まあただ合理的配慮だと言えばですね、無視できないので。
なるほどね。法律の話に展開すれば、
はい、まあで、私はちゃんとこういうふうに在宅で仕事ができますってやれば、まあ、大学も動くとは思います、
ね。なるほど。でも本当そうですよね。向井先生がおっしゃられたものを全部用意した場合、これ普通に会社経営の世界だったら、いや、これさすがに在宅この方に認めますよね、普通ね。
認めますね。まあ、しかも毎日じゃないですからね。
ね。
毎日じゃないので、まあ、認めて仕事をしてもらうということになるとは思いますね。
なるほどね。でもなかなかやっぱり、働いてる場所によっては融通が効かない度合いが違うんですね。
違うんですね。
ね、
うん。
ね。ということですね。
なかなか大変ですね。
そういう感じですかね。合理的配慮という観点の、だからさすがですよね、この方も。非常に、ご自身でも、勉強されて、熟知されていた上で、じゃあ具体的にどうすればいいかというと、医者の証明的なものと、いかに、自分がちゃんとやってこれているのかということの、具体的なスケジュールみたいなものを用意すると。
うん。まあ、話は聞いてくれると思いますね。
うん。
はい。
いうことですか。
そうですね。はい。
先生、最後になんか一言、法的以外でのこの方へのアドバイス、一言ぐらいなんかございますか？
ああ、そうですね。まあ、まあ、大学ってやっぱちょっと、揉め事を嫌がるので。バランスが、義務とお願いのバランスが必要で、まあ、これ、権利、自分はここまでやってますっていうアピールと、あとは、やっぱちょっとごねるみたいな。
うん。
これも大事ですかね。はい。揉め事になるのすごく嫌がるんで、
はいはい、はい。
譲ってくれる気はしますね。
なるほど。
出ればですね。まあ、あと、味方がいるかですよね。
この方に。
同僚や上司に。
ええー。
いれば変わる気はしますね。
ああ。 うん、実際に同じような風に思っているね、あの文系専門の方の先生とかも相当いらっしゃるそうですよね。
理系の先生でもそうでしょう。別に毎日行く必要あんのって話ですよ。そうそう
ですね、うん、確かに、
はい、
いやなんかね、日本の研究機関の方々の働く環境もね、きちりと整えていかないといけないませんからね、なんかぜひこの辺はまた一緒に考えていきたいですね。
そうですね、
一旦今日いただいた質問の内容ですとここまでの回答となりますが、はい、ぜひねまた何かありましたらお待ちしております。
はい、
ということで終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。